こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、山に登りながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラーン、間違いなし。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、トラノモントラソロンチャンネル、匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブラン生放送で実況します。これでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。金曜日11時30分 FM 品川、品川ラジオ、ワンラジ、ぜひ聞いてください。喋って走っております。今回はランラジ123キロ123、うるさかったですか、ごめんなさい。マウント富士100のレポート、今回はね、出走じゃなくってお仕事でマウント富士100、そして会っていうね、まあ、トレイルランニングの大会ですね、日本で一番大きな規模の大会に行ってきましたので、そのご報告していきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。またリスナーの皆さんからご投稿いただいているメッセージ、ハッシュタグランラジと、ハッシュタグゴールデンウィークランニング GW ランニングですね、皆さんの予定とかやってることをちょっと覗きに行こうと思ってますんで、番組後半紹介します。ご参加いただいている皆さん、ありがとうございます。そんなこんなでちょっとですね、ランラジの更新が遅れてしまいまして、いやー申し訳ございません。頑張りたいと思います。いや、週末に水曜日からですね、水曜日、先週の4月24日の水曜日に富士山の方に移動して、25日、26日、27日、木金土と、マウント富士100のお仕事をしてきまして、いぶきステーションというポッドキャストの収録と、アミノバイタルのトークショーですね、マウント富士100エキスポっていう、まあ、エキスポがぶわっとたくさんいろんな企業のブース、ブランドのブースが出てて、その中でステージでトークイベントやってきたんですけど、あのいぶきステーションのポッドキャストのたくさん更新ね、お手伝いをした分、ランラジの更新が一切できなかったっていうことで、すいません、言い訳から入っちゃって、すいません、はい、遅くなりましたがご報告します。いや、それで富士行って、土曜日の夕方で6時ぐらいに、いや、もうちょっとさすがに出ないとまずいって言ってね、テールエンダー、あの最終ゴールの人をちょっと見送ること、見守ることができなかったんですけど、まあ夕方ブーンって車かっ飛ばして、実家で借りた車実家にバーンって返して、実家で作ってくれたカレー食べてカレー食べて帰ってきて、で翌日ですよ、日曜日、トレイルランニングとかね、よく一緒に山行く、そして2年前のタイ、ドインタノンタイランドバイ UTMB100 マイルも一緒に旅したすずさんっていう、まあ、先輩の結婚式が昨日ありましてね、結婚式で、まあ、ちょっと司会をやらせていただいて、あれが朝からでしょ、2時ぐらいにウェディングパーティー終わって、もうそこからずっと恵比寿で10時ぐらいまで飲んでて、もうすんごい二日酔いで、今日すんごい二日酔いで、ようやく回復してジョグもすることができて、はい、久しぶりに家帰ってきたので、久しぶりに家を片付けて、よかったね。やっぱりちょっと家整えないとね、心がなんかガサガサガサガサしますね。よかったです、今日整えられて。そうなんですよ、いやで本当に素晴らしい結婚式でしたね。50人ぐらいの参加者だったんですけど、まあ、僕もあの出席者であり司会っていう形でご飯を食べながら参加させていただいたんですけど、まあ、僕がいつもお世話になっているフィーナムランニングクラブのメンバーとか、そうポッドキャストだとね、チキンオンチューズデーっていうポッドキャストやってるチキンハートの秀樹さんいたり、一緒に去年のタイ行ったふみさんとカオさん、女性のねランナーがいたり、まあまあまあ、あのランナー仲間がたくさんいたんですけど、まあ、こうやって改めてね走っていろんな大会行って、でこうやって てランニングでつながった方の結婚式とか、 なんか人生のなんか節目まで参加させていただいて、で一日中みんなと飲んでみたいな、ランニングでつながる、ね、ご縁。それこそスーさんも結婚式にそのランナー仲間が一番多かったですから、10人ちょい、すごくないですか。50人くらいの、ね、割とコンパクトなウェディングの中で10人以上ランナーいるってね、まあ、どれくらいランニングがこう自分の人生を変えてるのか、ランニングのご縁で、いや生きてるななんてね、あの先輩の結婚式って思ったっていうことなんですけど、いやいや本当にランニングでつながるご縁最高です。まあ皆さんもありますよね、そういうご縁ね。ますます走り続けて一つずつまたこういうご縁もね広がっていくと思いますので、ランラジを聞きながら今日も一つ、今日も一歩ご縁を紡いでいきましょう。つながれることに感謝でございます。あと週末岐阜清流ハーフやってましたね。高橋直子さん、そして野口瑞希さん、川内ゆきさん、 M 高橋さんとかが来てましたけど、すごい豪華な楽しそうな大会で、ちょっといつか行ってみたいですね。あれハイタッチ Q ちゃんと野口瑞希さんと川内ゆきさん、ね、現状打破された皆さんお疲れ様でした。現状打破間違いない。イベントのお知らせさせてください。ランラジオンラインオフ会毎月やっております。今月じゃない、来月5月の1日ではなくてですね、5月は6日の月曜日、ゴールデンウィークの最終日の夜8時半からやっていきたいと思います。これ申し込むのページ作ったら X で流しますんで、ぜひよろしくお願いします。日にち間違えないように6日の月曜日祝日、ゴールデンウィーク最終日夜8時半ですね。まだエントリーできるイベント、マジでお待ちしてます。5月の5日 Wings for Life World Run というレッドブルのイベント、北海道の中島公園会場で皆さんと一緒に楽しみたいと思います。ぜひご参加ください。あとチーム北海道マラソンというのが Wings for Life World Run の中にありますので、チーム北海道マラソンぜひジョインお願いします。他のエリアで走ってても大丈夫、仲間をお待ちしております、募集してます。あと5月11日土曜日、町田芝広という場所でね、開催されるのがランニングマルシェイベント、春のたぬき祭り、ポンポコポンポンポン。はい、お腹叩いております。春のたぬき祭り2024町田ランニングマルシェという、ね、イベントがありまして、ここにねランラジブース出展しますっていうか、まあ、僕が MC をしに行くっていうことなんですけど、皆さんよろしくお願いします。11日土曜日11時から16時30分、ね、22ブース出てるってことで、あ、前回の放送でも話しましたけどね、グループランイベントとか親子キッズレース、たぬき大学と名付けた講義などなど、いろいろありやす、お待ちしておりやす。続いて5月12日その翌日はランラジ春のロングソー公共50ということで、僕6月9日の飛騨高山ウルトラマラソンね走らなきゃいけないんですけど、走らなきゃいけないというか走ることにしたんですが、いやーちょっとねジョグが足りてないというか全然走れてないんで、ロングソーしちゃおう、皆さん大集合っていう企画でございます。公共ぐるぐる10周50キロ走ります私が。で一緒に走りたいという方も大歓迎ですし、1周だけとかね、半分だけとかね、全部一緒ねやるよとかサポートしますよとかもう大歓迎でございます。どんな参加のスタイルでも問いません。皇居桜田門時計台の近くで8時集合、8時半スタートぐらい、ですね、5時間ぐらいマックスでもかなと思ってます。記録から5分半ぐらいで僕は走る予定なんですが、参加する方集まってどうしますみたいな話でちょっとまあ必要だったらグループ分けしようかなと思っております。小雨実施です。
ロング走したい、
あ、レース控えてるんです、一人じゃ長い距離走れないんです、お待ちしてます。5月19日は第50回記念 ANA 洞爺湖マラソン、6月16日は富里スイカロードレース、7月28日モエレ沼 30K、 これモエレ沼で30キロ走やるよという北海道マラソンに向けたイベントでございます。6号ベース主催、エントリーできます。8月25日もちろん北海道マラソンですよね、行っちゃいましょうよ、行きましょう、ぜひお願いします。これもまだエントリーできるかな。5月の4日旅するラントリップスタンド、ね、福岡で開催されるものがありますんで、10時半からかな朝の、5月の4日お待ちしております、よろしくお願いします。そして先日前回のランラジでもご紹介をしましたランラジフルマラソンチャレンジという企画を今年動かしていこうと思っております。一緒に筑波マラソン、一緒に湘南国際マラソン
挑んじゃう
仲間たち、みんなで楽しもうっていうね、まあ前の段階、事前の段階で準備するところから本番、そしてアフターまでみんなで楽しんでいこうという企画、サポートいただける企業ブランドも 募集中でございます。でぜひ一声 DM などなどかけてください。よろしくお願いします。ちょっとねこれまだ正式に募集しメンバーとか集めてないですけど、結構いろんな、ブランドさんアイテムに、まあ、何かしらのサポートをしてもらいながら充実した内容にできるんじゃないかな、したいなって思ってます。よろしくお願いします。募集してます。さていきますか。123キロマウント富士100のレポートということで、マウント富士100ってねいう大会なんです。旧称がウルトラトレイルマウント富士 UTMF っていうね、まあ、UTMF っていうのがもう2012年からかなスタートして、まあ、富士山をぐるりと一周するっていうのが当初のスタートの100マイルのトレイルランニングのレースだったんですけど、まあ、あの今回から名称が変わりましてマウント富士100っていう大会になっております。まあマウント富士100ね。でその中に富士100マイルっていう富士の100マイルっていうレースと海の70キロっていう2つの種目があるんですけど、まあ、この大会行ってきましたんでね、ちょっとご報告したいと思います。あーもうさかのぼること、僕は2019かな9ですか、雪で中止になった時がありまして、その時に参加をしてたんですけど、120キロぐらいの山中湖のエイドステーションまでしか行けなくて、僕もまだこれをね完璧に100マイルやりきってないんですよ。で今年このマウント富士を攻略しよう、完走した後になんか仕事として関わりたいなって思ってたんですけど、今年あの当選とか抽選から外れてしまったので、どうしたもんかななんて思っていたら、お仕事しませんかっていう風に声をかけていただいたので、お仕事で行ってきたというところですね。マウント富士100、今回の開催は4月の26日の金曜日から4月の27日の土曜日っていう、まあ開催時間はまあ2日間なんですけど、それに合わせてマウント富士100っていうエキスポ、マウント富士100エキスポっていうやつが開催されました。うん、エキスポあり受付ありレースあり2種目っていうね感じですね。まあ、ちょっと簡単にレースの概要をお話しすると、富士100マイルっていう方はですね、まあ、これがメイン種目ですね。 166.6 キロ、累積標高、まあ、この166キロを通じてどれくらい登るのかっていうのが7039メートルで、どれくらい下るのかマイナス7614メートル、まあ、だから7000メートル上がって7600メートル下るっていうようなレース、 166.6 キロですね。で金曜日の26日の0時からスタートする、金曜日になった瞬間からスタートするっていうね、多くの方が木曜日に、まあ、富士山の方まで移動してきて、富士北麓公園っていうねすんごい綺麗な陸上競技場と芝生がある、この陸上トラックがメイン会場だったんですけど、ここで受付をしてエキスポを見て、その後多分ホテル行って仮眠したりね、車の中で仮眠したりして、その後0時にスタートするっていう感じで、まあ4つのウェブに分かれて0時から0時半までスタート、10分刻みでスタートしていくんですけど、制限時間が4月の27日土曜日の夜9時なので、一番長い第1ウェブからスタートすると45時間後が制限時間になるっていうねやつでございます。まあ比較的なんていうのかな、100マイルとしてはサポート、大会の運営もいい、エイドステーションもしっかりしてるっていうところも含めて、45、15時間っていうところも含めて難しい方ではないのかなっていう、100マイルレースとしてね、国内の100マイルレースとしては挑戦しやすいレースだと思います。そして何よりもナンバーワンの、まあ、格というか人数もね、規模もすごいんですよ。募集の人数が定員だから2400名、多いですね。100マイルトレイルランニング、このレースで2400人っていう規模は多分日本で一番大きいはず、そしてサポートが500名、まあ、サポートも全員が全員できるよっていうわけじゃなくて、サポートの枠もあるんで決まってて、今年はサポートが500名ってことですね。でスタートは富士山子供の国っていうところなんですけど、でゴールがその受付をしたエキスポやってる富士北麓公園っていう場所になっております。はい。で海っていう方はですね70キロ、総距離は 69.4 キロ、累積標高は3493メートル登って3670下るということで、まあまあおよそ距離は半分以下ですね、100マイルの、で累積が半分ぐらいって感じか。でこちらは富士がスタートした1日後、 土曜日、27日土曜日の0時スタートで、制限時間は同じですね、27日土曜日の夜の9時ということで、だからマックス21時間という制限ですね。まあ、ミドルレースとしてこのくらいの制限時間があればもう十分かなっていう感じをするんで、この辺も挑戦しやすい設定になっていると思います。でこっちがね、募集が800人っていう感じで、スタートゴールは両方とも富士北六公園っていう場所でございました。いやー、そう、この感想とかちょっとね、いろいろとお届けしていこうと思うんですけど、この大会、今回ね、そんな大会の名称ももちろん変わったんですが、新たに変わったところがですね、ワールドトレイルメジャー、ワールドトレイルメジャーズかに加入しているってことなんですよね。まあこれいろんな国のトレイルランニングのレースをピックアップして、まあ、束ねてるみたいな感じなんですけど、まあ、それに登録してると、世界中の有名な大会の中の一つっていう感じになってるわけですね。ブラックキャニオンウルトラス、あとザ・ノースフェイス、トランスグランカナリアか、マウント富士、香港100、MIUT、これなんて読むんだ、マデイラ、なるほど、スイスキャニオントレイル、サウスダウンウェイ100とかね、なんかいろんなこう世界中のメジャーなトレイルのレースがあって、それをまあ束ねてる、そこに加入してきてるっていう感じで、だからこそ、まあ、国際的な大会ということで、いろんな国からね、アスリートが、そしてランナーが集まる、そんな大会になっておりました。まあ、かなり海外の規模、海外にランナーの参加者数も多かったという、ね、印象でございました。ちょっと、まあ、いぶきステーションというポッドキャストで今回ね、いろんな選手にインタビューしたり、主催者の方にお話聞いたりって、もとにかくめっちゃ貴重な話いっぱい取ったんで、いぶきステーションを聞いてくださいっていう謎の、なんて言ったら他のポッドキャストを宣伝するという今回のランラジのポッドキャストの内容になるんですけど、いぶきステーションぜひ聞いてください。はい、レースはどうだったのかっていうとですね、まあ、簡単に言うと、男子が中国の選手ですね、デングゴミンっていう方が優勝して、19時間10分、すごいですね、100マイルですよ、166キロ19時間10分で走っちゃうので、女子のトップが優勝者がコートニー・ドールターというアメリカの選手なんですけど、コートニーはね、女子の選手ですよ、総合3位になったんですよ。で、あの2位とはもうほぼ1分差ぐらいしかなくて、タイムが19時間21分22秒トップの男子の総合優勝者、19時間10分デングオミン選手から11分しか違わないって、すごい走りなんですよ。もう女子としてはもうずっとトップを走ってるだけじゃなくて、レース後半どんどんどんどん先行してる男子の選手、まあ、それこそ日本人でね、途中日本人トップ走ってた田村選手、タムケン、いつもレッドでお世話になってるタムケンとかもこう抜いて、中国の選手も捉えてみたいな感じで、そうなんですよ。で最後には総合3位になるというね、驚異的な走りだったっていうことでございまして、まあ、あのコートニー・ドウォルターっていう選手がどんな方なのかってちょっとお話しすると、多分僕の感覚、僕の主観なんですけど、世界の女性トレイルランナー、女性プロトレイルランナーの中で一番有名なんじゃないかな。 UTMB モムランの大会2021年1位ですし、まあ、ハードロック100っていうね大会2022年1位、まあそれぞれいろんな大会で成果を上げてる、まあ、実力はまあ本当にトップ中のトップっていう感じ、まあ、男子選手も舌を巻いちゃうみたいなね。インスタのフォロワーも60万人か、すごいですよね。これ何が特徴的かって、あのまあ金髪美女なんですけど、コートに行って、そのスタイルがちょっと独特で、トレイルランニングとかランニングって割と短い丈のパンツを履くと思うんですけど、コートにはねバスケットパンツ、バスパンみたいな、ちょっとこうダボっとして膝ちょっと上ぐらいまでのちょっと丈の長いパンツを履くスタイルで、 T シャツもちょっとゆったりしてるようなね、普通のトレイルランナーとはまたちょっと違うスタイリングなんですけど、それがまたコートニースタイルでかっこいいっていうか、かわいいっていうか、で何よりもめちゃくちゃチャーミングなんです。めちゃくちゃチャーミング、まあ、これインスタグラムとか見ていただいても分かるんですけど、インタビューぜひ聞いてほしい。で、はい、まあそんなこんなで、まあ、すごい規模、すごい数のドラマ、たくさんの人に会えた3日間だったんですけど、 いぶきステーションでちょっと、ね、収録した内容を一部ちょっとこのランラジでも流させていただこうと思って、その収録した内容も今これからお聞きしていただくんですけど、今の僕の気持ち、仕事で関わって来年は走りたいなって思ってます。来年走りたい、来年こそ走りたい、なんかやりきりたいっていうかね、すごい感化されてしまった、ありとあらゆる友達仲間にも会えて、知らない方のドラマにも触れて、走り切って、走り切れなかった悔しい方もいました、僕の友達にもいました。痛みが出ちゃったりとかね、怪我しちゃったりとか、体調がうまくいかないとかって、いろんなものがまあ噛み合わないとゴールできない、成果を出せないっていう100マイルの難しさっていうのを、まあ、2000、ね、何百人2400人分超えちょっとこう、その触れることができるというか、その空気感が漂ってる場所にいたんで、やっぱすごい刺激受けちゃっていいなって。いや、そして今回はめちゃめちゃ天気良かったんですよ。選手はちょっと暑かったんじゃないかなと思うんですが、ずっと富士山綺麗に見えてたし、ね、景色もいい、山の楽しさも爽快感も、100マイルの辛さ、痛み、我慢、まあ、いろんな習慣がある、まあ、簡単じゃないからこそドラマがあるっていうことなんですけど、それにこう触れてきたのでね、やっぱ来年やりたいなって思いましたね。宿題というかやっつけて、またちょっと仕事としてというか、なんか大会を作る方に関われたらいいなっていうふうに今思ってますね。追い求めるものがそれぞれあるんですよ。完走、ベスト更新、初100マイルなんていう方も結構多かったんですけどね、自分がやりたいっていうその追い求めてるもの、そしてそれを支える人たち含めてね、すごいいい雰囲気が漂ってましたね。なんかそれをリスペクトする周り、大会2400人富士で800人会、3000人ちょいが参加するわけじゃないですか。これを支える大会スタッフとかボランティアの数がおよそ参加人数の半分ぐらい、だから1500人ぐらいですよね。だから5000、トータル5000人ぐらいの、まあ、サポーターとか入れたらもっと言ったかもしれない、5000人ぐらいのトレイルランナー大好き人間たちがですね、集まってるっていう、もうそんなね、なんかトレイルランニングスペシャルウィークだったんですよ。日本が一番盛り上がっていたかもしれない、そのトレイルランニングの中でね、トレイルランニングの中で1年間で日本が一番盛り上がる週末だったかもしれない。そうなんです、スタート前のワクワク感、いや子供の国まで車をね、夜かっ飛ばしてスタート見送って、深夜1時ぐらいですよ、眠い中ね、いぶきステーションの桑原さんと一緒に、いぶきの GPS の端末を配ってるいぶきのね、桑原さんと一緒に車ブーンって俺運転しながら帰ってきて、眠いねなんて言いながら、でもねやっぱり見に行ってよかった、ワクワク感、スタートの眠すぎて、桑原さん好きな音楽あります？いや僕昔よく聞いたのオレンジレンジですかねとかつって、分かりました、ちょっとオレンジレンジかけましょうって言って、眠い時にねオレンジレンジのいけない太陽かけて、いけない太陽なーなーなーなーなーなーなーなーって深夜車をかっ飛ばしながら歌うっていうね、ごめんなさい話が揃えましたけど、あれはいいですね、眠気飛ぶ曲の一つなんじゃないですか、いけない太陽、眠くなったらぜひいけない太陽聴いてください。そう、スタートのワクワク感もそうだし、ゴールのやりきった表情、達成感も最高でございました。いぶきステーションで今回収録した内容、マウント富士に関する収録した内容がですね、全17本、すごいね、17本、まあ、MC として携わらせていただいて、まあ、近藤さんっていうね、いぶきのボスが、いぶきステーションのボスが編集してアップしてくださるんですけど、17本ですよ、415分も撮ったの、7時間、ランラジ何本分これ、ランラジ7本分以上に匹敵しますよ。いや仕事したでしょ、仕事したでしょっていうか、いやたくさんのレポートしてきたの、だからもうそっち聞いてくださいっていう感じなんですけど、ランラジでもね今ちょっとその一部を聞いていただこうかななんて思います。でちょっとここから聞いていただくのは、いぶきステーションでも聞いていただける内容なんですけど、僕がトップでフィニッシュ、女性トップでフィニッシュしたそのコートニー・ドールター選手にインタビューをしました。でインタビューをした後に、あまりにもなんかもう胸になんかいろんなものがぶっ刺さっちゃって、わもう興奮が冷めやらぬ状態で、 インタビューした後に全員でこの感情やばいですねって言ってみんなで話した内容になってるんで、ちょっとねそれを一回お聞きいただきたいと思います。その内容がこちらでございます。
すごい達成感なんですけど
まだ3人ですゴールしたの、
ね、でインタビューをさせていただいたのが男子トップデン・グオミン選手と女子のトップコートニー・デュウォルター選手、うん、プラダンさん、
はい、
もう素晴らしい通訳通訳っていうかあれプラダンさんが質問してましたね
すいません勝手に
僕ちょっと テンション上がる興奮する心拍上がるで日本語片言になってましたもんみたいない
や二人だと仕方ないですね。
ちょっとね、うん、不思議な感覚というかやっぱ興奮しました。
そうですね、
うん、でもトップの選手もこうやってこのポッドキャストの収録ですよって言って結構こう笑顔で答えてくれって言葉数多かったですね。
そうですね、うんうん、いや本当に疲れてるだろうに嬉しいですね。
そうですよ、100マイルを19時間10分と19時間21分で走ってきた中であれだけのこと答えてくれるってすごいですもう、うん、あともう僕ちょっともう涙が
今ちょっとね目が潤んでますよね、はい、岡田さんどうされましたか。
コートニー選手のインタビュー今終わったばっかりでね、今3人でうわーすごかったねってね、はい、言ったところでこうちょっと収録始めたんですけど、なんだろうあの人間性、うん、もう本当にご自身がゴールして全て出し切ってもうプッシュしてプッシュしてフィニッシュしてもうダメだってもう本当に歩けなくなっているような状態で水ありますかって言って水渡してそれをちょっと飲みながら、でも質問ねこう投げかけて聞いてる時までちょっと口をつむんで辛そうにしてるんですよ、
うん、
でうんうんってうなずいて、で質問が終わったら口を開いてめっちゃ笑顔でいつも通りのコートニーで喋ってくれる。なんだこの人と思って。
いや本当そうですね、
うん、だって隣でどうでした。
いやなんか画面で見る彼女がそのまま来た感じで、
う
ん、やっぱりベストコンディションとこの走り終わって疲れてる状態でも性格が変わらないって、うん、すごいなと思いました。
すごいですよね、うん、もう多分本人はきっともう内臓ダメージというかちょっと分かんない推測ですけど気持ち悪くてもうなんだったらちょっと倒れ込みたいぐらいな感じなんですけど、ここでも笑顔で答えてくれたし YouTube ライブも笑顔で答えてたし、それをなんかこうグッてこらえながら、ね、自分を出してくださるっていうのが本当素敵でっていう。
いや嬉しいですね。もう
っていう、わかりますこれすごいな今ね、すごいかっこいいな美しいなと。
いやちょっとね
もう胸打っちゃった、
はい、勇気ステンションブースがね
本当に、はい、もうちょっと今すみません泣いちゃったこれ、うん、すごいかっこよかったですね。
かっこよかったです。
プラダンさん最後に日本人の方に一言お願いしますって言って、
はい、
コートニー選手が言った一言、
はい、
教えてください。
はい、 Don't stop chasing crazy ideas。
どういうことですかこれどういう意味ですか
さっきはパッとクレイジーなアイディアを追い続けなさいって言ったんですけど、うん、そのクレイジーなアイディアっていうのがイカれたではなく、
はい、
その他の人から見ていや無理とか自分の限界を超えているっていうこと、自分のそういう目標を諦めず追い続けてほしいっていうことをおっしゃってました。
Don't stop chasing、
はい、
追い続けろ、
はい、
無理だと思うことも、
はい、諦めずに追いなさい。
かっこよすぎません。今度さ
結構しびれました僕も。
しびれまくりですよ。
それ一言状態で言って去るってもう
かっこよすぎる、はい、それ完璧にやってきた人の言葉だし、うん、一言メッセージお願いしますって言ってなんかね普通のアスリートだったらいや日本の皆さん本当に日本ってありがとうございました、富士山最高でしたとかって言うアスリートばっかりが普通だと思うんですけど、はい、何のためらいもなく一瞬であの一言パコーン出てきましたよね。
そうでしたね。
完璧にだからその言葉自分の中にあってそれをやってきたから出てきたっていうね。いやーやられましたわ
いや涙流した
やられましたわ今号泣してます僕いやーすごい、もうなんか マウント富士100っていうかもうコートにドウォルターに感動してます
ですね、はい、
いやという感じで
プラランさんはなんか、ね、印象どうでした他に、
ね、
あどうでしょうね、なんか自分ならどうなんだろうってやっぱり考えてしまって、はい、あのこの間初めてレース走った
そうですね、
はい、話をしてたんですけど、やっぱり終わったらもう座ただ座りたかった、うん、座っても水飲んで10分ぐらい何もせず
動けないですよね、
はい、なのにここではインタビューして写真撮って、いやすごいな、慣れもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりいや全然レベルが違うなっていうのを感じました。
すごいですね、
はい、
近藤さんも思わず今眼鏡を置いてますけど
いやちょっともらい泣きしました。岡田さんのせいですよこれ
いやいい年のね成人男性2人を泣かす女性アスリートすごいですね。
すごいですね。
いやーすごい、なんかこう走りでどんどんどんどんプッシュしていって、その結果的に男子のトップと10分ちょっとの差で戻ってきて、2位とは本当1分差でね、まあもっと距離が長かったらこれもしかしたら総合優勝もあるんじゃないかっていうような力強い走りを見せて、終始こう素晴らしい走りだったっていう、そこももちろんなんですけど、このゴール後のそのドラマというか人間性っていうのがなんかアスリートとしての魅力を超えたなんか人間としてのなんかもう魅力があってやられましたね。
やっぱりインタビューの後もみんなに笑顔を向けて、ね、あのみんなありがとうって、いやこちらこそありがとうって
本当ですよ、
感動ありがとうって感じ
た、はい、すごいなって思いました。あとそのゴール後の YouTube のライブでも言ってた一言目、ラッキーだったって言ってましたよね、はいはい、なんかその環境のこととかもそうだしレースの展開もそうだし、はい、なんかすごいなんて言うんだろうな、この周りの環境と か, こうなんか自分以外のものに対するこう感謝がすごい、
うん、そうですね、
ね、溢れ出てる感じしましたよね、
はい、そうですね、なんか当たり前じゃなくて本当にそこを走れた自分もラッキーだし、うん、やっぱり天候とかサポートされてることもって本当に周りを見て感謝してっていうのを感じましたね、
はい、感じましたね、はい、いやちょっとなんかファンクラブとかない
のかな
ファンクラブあったら入りたいし、なんかまたちょっとコートニーのレース日本で見たいですよね。
確かに
走り見たいですし、
ですね、
次ハードロックって言ってましたっけ、はい、なんかちょっとハードロックに応援しに行きたいっていうかで言うぐらい、
はい、
なんかもちろん SNS の発信を見てそれが素敵だなって思ってるからね、彼女の魅力いろんなところで伝わってると思うんですけど、生のパワーすごい。
そうですね、
そういう意味では本当にラッキーなのは我々です。
私たちです、う
ん、本当に。
いや短くても話したのがやっぱり本当に嬉しいです ね
嬉しいですね、はい、
貴重な機会でしたね。
貴重な機会でしたよ、このもフラフラの状態でお水あるって言って渡して座って一言目ね、うん、ヒーターあるじゃんって喜んでくれましたよね、はい、なんかそれがだからちょっと体調こうちょっとねコンディションが体が冷えてる中でそうやって喜んでくれるっていうか、なんかちょっとファニーなところがあるっていうか、
はい、
ねえ、うん、俺もああなりたい
ですね。そう思いますよね、やっぱり見習いたいなりますよね、
うんうん、あれはこうまあ触れるものすべてのハートを射抜いてこうメロメロにしてしまう力、
はい、
うん、悪魔の実を食べたランナーですねメロメロにしてくれました。いや本当最高でした。この後もたくさんランナーそして日本人のトップ選手も帰ってくるということで、引き続きブキステーションで追っていきたいと思います。もう泣かない
どうかな
どうでしょうね
いやもう泣かなかったですねもう泣かなかったね。ただねこのインタビュー中泣かなかったんですけどね、こうやってなんか振り返ってる時に皆さんと話して、ね、近藤さん、いぶきステーションの近藤さんと今回通訳で来てくれたプラダンカリンさんっていうね女性の通訳の方と一緒に喋ってたんですけど、 振り返ってない内容でね、振り返ってるうちに本当にコートニーがすごすぎて、その時の興奮の糸が切れたようにね、僕ちょっと泣いちゃったっていうね、すげえなーっていう話してたら、なんかもう涙止まんなくなっちゃって泣いちゃったっていう話になりますね。本当、まあ、そのさっき言ったように男子総合優勝と、まあ、10分くらいしか変わらないってすごい走りだし、僕この走ってる途中にもいっぱいインタビューしてるんですよ。ちょっと並走インタビューみたいな形した時もすごい笑顔で、富士山の景色本当に良かったし、本当にこんな日に走れてラッキーだよみたいなこと言ってて、まあ、その様子もいぶきステーションにあるんですけど、でね、そのきつい時もめちゃくちゃ笑顔で自分をこうプッシュし続けて走っていって、で本当にラッキーだったっていうね、こんな機会に恵まれてっていう周りへの感謝も忘れないし、なんかこう本当に強い選手なんだが、強いんだけど、なんかこの強さって当たり前じゃなくて、自分のもの、自分が全て、自分が頑張ってるからではなくて、周りに支えられてこういう素晴らしい機会があるからこそ今日があるんだよね、走れてるんだよねっていう、なんていうか、そのそしてすごいニコッとしてね、強烈な強さとこう太陽のような優しさがあるっていうか、なんかだから本当触れるとメロメロになるっていうね。だからこれ本当にこの会場にいた人たち、コートニーに会いたい、コートニー見たい、コートニーと写真撮りたいと思った方めっちゃいましたよね。だからこう2回もインタビューできて本当にね、こう光栄ラッキーだったなって僕自身もやっぱ思いますし、さっきインタビューの中で Don't stop って言ってたんですけど、正しくポッドキャスト聞き直すとですね、コートニーが言ってた言葉は Keep chasing after crazy ideas っていう、 Keep chasingアフタークレイジーアイディアっていうね。だからもう追い続けろ、キープチェイシングアフタークレイジーアイディア。そのカリンさんがちょっと分析してた、他の人が無理とか限界を超えてるっていう目標を諦め、そんなこと言ってる、言われるかもしれないけど、限界を超えてる目標も諦めずに追いなさいと。だからそれをちょっとこれインタビュー聞いて何か一言ありますか、日本のランナーにメッセージ一言ありますかって言って、すぐ答えてくれたのがこの一言だったんですよ。めちゃくちゃかっこよかった。これをめちゃくちゃ強い走りをやってズタボロになって、もうこれね、彼女ぶっ倒れてたんですよ、このインタビューの直前ま でぶっ倒れてて、でなんとかちょっと回復して YouTube ライブ配信出て、なんとか回復して水を飲みながらインタビューと付き合ってくれたんですけど、そんな中でね、限界超えて走ってきた人がニコって笑いながらこれを言った時のパンチ力よ、ぜひ聞いてください。いぶきステーションではですね、どの回かな、ここか、マウント富士100男女優勝選手インタビューっていう回があるんですね。デングオミン選手とコートニー・ドルタ選手っていうところでインタビューしてるっていうのがありますので、ぜひ聞いてください。はい、まあ総じて先ほども言いましたけど、やっぱりこのいぶきステーションの中でね、近藤さんと僕もちょっとお話をしてたんですけど、このマウント富士100どんな大会だったかって、やっぱちょっと振り返ってる回もあるんですが、そこでもねちょっとお話をしてて、やっぱりこの大会ってすごい祝祭祭りっていう感じがねとても強かったです。特に、まあ、エキスポとかもそうですよね。エキスポだけでも楽しめますよ。何社来てたかな、まあザ・ノースフェイスを筆頭に、まあ、メレルほか、サカイアも来てて、ショックス来てて、ビブラムとかパーテックスとか、まあ、ゴンテックスとか、そのテーピング関係も来てましたしね、オンも来てたでしょ。まあ、それに来るだけでも楽しめるんですけど、でもさっき言ったみたいに5000人のトレイルランニング大好きな方々が集まってて、その人たちが作ってサポートしてボランティアしてっていう風になってきてるんで、もう日本のトレイルランニング大好きな人たちだったら、もうぜひみんなで騒ぎましょうっていう感じのね、集まって挑んで互いにリスペクトし合うっていう空気があって、本当に素晴らしい会場だったなっていう風に思いますね。日本ナンバーワンだと思います。なんか個人的にはやっぱりこうサポートとか、いずれね選手をやり終わった後にこうサポートとか、まあ、ボラどっかのねエイドとか、道の誘導とかでもいいですけどね、こういうボラとか、まあ、あとは MC として関わるっていう年があってもいいのかもしれないなと思うんですけど、まあ、いろんな関わり方をしてみたいなっていう大会でございました。はい、 今回のねこのマウント富士100レポート会なんですけど、もう一個収録した内容がありまして、それもねお聞きいただこうかななんて思っております。それ何の内容なのかというと、今回初100マイル見事完走したねウルトラランナーのみゃこちゃん、一緒にアミノバイタルの特集もやったんですけど、特集やったその日、まあ、ホテル戻って準備して仮眠して0時にスタートするっていうね、まあ、なんともハードスケジュールの中、みゃこちゃんもね走り切ってくれたということで、ゴール直後のインタビューちょっと12、3分あるんですけど、ぜひそのねみゃこちゃんが走った感想なんかも、これランラジ
独占
独占っていうかな感じなんでね、ちょっとぜひ聞いてください。みゃこちゃんのインタビューがこちらでございます。
マイクでざっくばらんにも今から感想を聞いていくんで、
はい、
はい、マウント富士100マイル完走したお二人に来ていただきました。まずはウルトラランナーみゃこちゃん。
はい、みゃこです。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
そしてそれをサポートし続けた土、
土です。
お疲れ様でした。ということで見事初100マイル完走、
はい、
みゃこちゃんどうですか今の気持ちは。
いやなんかこういろいろ感情がありすぎて、うん、一言でなんて言っていいかわからないって感じです、
うん、終わった瞬間こんなに辛いんですね100マイルって言ってましたけど、どんな出来事がもうたくさんありすぎたと思うんですけど、
はい、
もう一言で言うと楽しかった辛かったどんな印象。
最初はやっぱもう前半はずっと辛い、
お
もう100マイル出たくないってずっと言ってたんですよ
前半から、
うん、まだ完走もしてないくせに、
う
ん
う
ん、
それをあの受け止め続けたっていうね土がね、あ
そうなんですけど、まあやっぱりなんか楽しいところもありつつ、まあ、景色をね、はい、とにかく美しい景色を堪能して、
そうですね、
はい、
でもそのくっきり見える富士山、
はい、
かなり良かったんじゃないですか景色は。
もうねなんか格別でしたよ
黙ってうなずく土、
朝焼け、
朝焼け、
朝もう5時の段階から朝日とともに見る富士山、
いやーしかも天気良かったしね、はい、すんごいくっきりと、
くっきり、その後はあの今年から新コースになった、うん、はい、龍ヶ岳で、
龍ヶ岳、
はい、めちゃくちゃ綺麗な富士山、後ろにはアルプス、
おお、
美しく連なってて、
いいな
もう最高でした。
いやそうだね、はい、でもやっぱちゃんとこの振り返りながら景色すごいなって見たり、そして撮影をしながら楽しむっていう時間もやっぱりちゃんと撮れて、
そうですね、うん、撮れて最後の最後こうゴールする3キロ前ぐらいから、
おもうずっとロードを登り続けるその道、うん、はい、
ちょっとこの166キロですか、
はい、
振り返ってきてめちゃくちゃ応援してもらえるなって感じて、
ああそうね、
こう私が100マイラーになりたいっていう理由からエントリーしたのに、
うん、そうですね、そうだよ、自分が、
はい、
自分がやりたくてね、
そうなのに、はい、こうやってツッチーがサポートしてくれる、
そうだ、ね、
で今回サポーター、うん、あのエイドサポーターであの同じくツッチーが、
オンのツッチーがサポートしてくれて、はいはい、
で弟のね慎太郎も写真を撮りに来てくれて、
会場にもいます、
うん、それだけじゃなくてもう沿道の人が
そう
たくさん、もう知らない方も、うん、私のこと知ってくださってる方も、うん、全力で応援してくれて、うん、こんなに応援してもらえるんだ100マイル、
そうだよね、
称えられて、
確かに
あんたはすごいって言って、
本当だよね、しかもどの、まあ、どのというかもう今までの中で33時間49分ですよ、
はい、
みゃこちゃん、
はい、
その時間支えられて応援してもらえて、
はい、
しかも166キロ、
はい、
すごかったっすね、
いやもう忘れないうちにちょっと、
うん、
こと細かくあった出来事を書き出していかないと
そうだね、
い
や本当だからいろんなことありすぎて、どうですか支えてる土的に、はい、ここのタイミングのみゃこちゃんやばそうだったなっていう、辛そうだったなっていうタイミングどこでした。
やっぱり最初 の天使山地の、うん、熊森山っていうピークがあるんですけど、 あのそこに向かっている時は本当にもう絶望にも似たような顔をしていて、この先まだまだあるのに大丈夫かなっていうのはすごい感じながら一緒に走ってました。
これなんだったらね、まあ、序盤の一個の大きなね、うん、あのポイントが天使、
はい、
天使ですからね。そこでやっぱりそれをいきなり、
はい、暑かったんですよね。
あ、そっか、
ちょっと気温が、うんうんうん、汗がすごい出てて、
はいはい、もうそこのタイミングからじゃちょっと体の状態的には別に異変があったわけではなく、でもちょっと疲れがあった。
そうですね、ちょっと最初から
体が重たい、
うん、やっぱちょっと無茶なあのスケジュールをね最近してしまってたので
まあまあまあまあ、でもまあでも、
はい、
まあ、その中でもどうですか、そういう意味で結果的に33時間49分って、まあ、想定がね30時間ぐらいでこうまとめたいっていうような話は走る前ありましたけど、はい、走ってみた結果どうですか。
いや、結果は悔しいですね、
うん、ああ悔しいんだ、
はい、
ようやったっていう思う気持ちも、
はい、よくやった、まあ感謝ですね、うん、もう周りの人に助けられて感謝して、この初の100マイル、うん、めちゃくちゃ楽しい思い出になったと。
おうおうおう、よかった。
もうそれには本当感謝してるんですけど、うん、自分のこの不甲斐なさ、走れなさにちょっと悔しいなっていう気持ちがあります。
やっぱあるんだ。あの2回寝落ちしたっていうか、その話もしてましたけど、やっぱ眠気は最大の敵だった。どうですか。
そうですね、もう眠いと何もできないですね、
うん、眠いと何もできないよね、マジで。え、胃痛とか内臓トラブルは。
一応内臓トラブルゼロでした。
さすがでございます、
はい、
食べ続けて、
はい、
エネルギーじゃギレっていうところはなく、うん、足のダメージは。
足のダメージはやっぱちょっとありましたね、うん、足裏が痛いな、コンクリートになった瞬間ちょっと痛いなっていうのを感じて。
そっか、しかもロードのねセクション多いしね、はい、そういった中ではね、じゃあやっぱり眠気との戦いがかなりでかかったわけだ。
そうなんですよ、眠気、あとは何があったっけ。
眠気と、そうそう、
出し尽くしてるね2人とも眠気。もうでもやめようって思う、リタイアは考えなかったです。
あ、リタイアは全く考えなかったです。
おお、素晴らしい。まあ、ここの 97.4 キロの北陸公園で一回戻ってきたときにもうちょっと泣いてたじゃない。
はい
こんなきついですね辛い
そうですね、そういう意味で言うと眠気とあと、うん、メンタルが一回
あ折れた、
うん、折れかけた、もう嫌だみたいな。
それね、もう嫌だ、やめる気はないけど嫌だ
そうなんです。
で、何で嫌だになったの、トータル的に。
うん、ここの北陸公園に戻ってくる97キロのタイミング、うんうんうん、はいはい、5キロの直線のロードがあるんですよ。
あ、上りでね、
はい、上りで、で、まあ、普段ウルトラをやってるんでロードはまあ得意だと思ってたんです。
絶対そうだと思います、う
ん、なんですけど全く走れないもうなんか疲れちゃってるし、
はい、
気持ちも、
そうね、
走りたくないなみたいな、
そうね、
ちょっと弱い心が出て。
でも走ろうと思えば走れる傾斜なんだよね。
そうなんですよ、それがまたこの走れない自分にちょっと苛立つというか、
うんうんうん、
もうみたいな30時間で走るって言ったじゃん自分と、みたいな感じで
カットするわけだ、うん、その末にここ来て折れかけた。
そうなんですよ、折れかけてみんなにね、あやしてもらってちょっと寝なさいって言われて
大人のね、
はい、
ツッチー二人にあやしてもらってね、はい、大丈夫大丈夫、うん、とりあえずテーピング取ってさ、
はい、
着替えてさ、
あ、そう、
切り替えてさ、うん、ゆっくり寝なって
で、すっきりしてちょっと5分10分寝たら、うん、なんか行きます行ってきます
別人になってね、うん、いやでもそんなもんなんですよねいやすごいわ、もう100マイルのでもいろんな思い出が、でも一応トラブルもなく楽しい思い出でまとまって、
うん、
いやでも本当になんか全て回想って言って、回想30時間以内にイエーイって、うん、ウルトラの延長線上でしたわーって、
うん、
行くより、
はい、
いや、やっぱ簡単じゃないね、
はい、
っていうぐらいの方がなんかこう次へのやる気が出るんじゃない。
はい、すごく思います。これどうしたら30時間切れるんだろうとか、やっぱり初100マイルなりの失敗とかもあって、
う
ん、
そうだね、
ちょっと、はい、ザックと このフラスクの相性とか
あるよね、
あるんですね、
擦れたりね、
はい、擦れたりとか、うん、まあ、ソックスとかも、うん、あとシューズとかも履き替えればよかったんじゃないか、
あ
ーロードロックか、
1足
1足2足持ってきたんですけど結果1足だけ入ったんですけど、うん、まあ、ちょっと分ければよかったのかなとか、
確かにね、
なんかやれることはなんかいっぱいあるなと、
うん、確かに、トレイルだからこそ、はい、100マイルだからこそやれることってね、うん、やっぱいっぱいあるし、でもそういう意味ではもう周りにね、土地はじめ、
うん、
もう心強い、う
ん、岡田さんもですよ、ベテランなんで、
まあ、まあまあそうですね、まあ、ある意味、いろんな経験をしてきてると思いますんで、
ちょっとお二人ともご指導お願いします。
いやいや素晴らしい。ちょっとツッチ、ちょっとサポートした今回のちょっと旅、はい、感想を教えてください。
そうですね、本当になんかみやかちゃんのいろんな表情というか、うん、を、まあ、僕 GoPro を持って撮影してたんですけど、はい、を収めてこれたかなと思っているので、それをまた見る機会、
うん、
皆さんにね、多くの人に今見ていただければなと思います。そこにいろいろ詰まってるかなと
楽しみ
思います。
恥ずかしいですね多分。
いやちょっと折れかけてるんじゃなくてこれ完全に折れてるやんってなってるかもしれない。
そうですね。あ、ヘボちゃんってこんな顔するんだみたいな。
これまたでもいいですよね、新章突入みたいな。
はい、途中で実際に会った方にあれ画面で見るより辛い顔してるって言われました。
言われてました、
うん、画面はいつも笑顔なのにみたいな感じで。
あ、なるほどね、うん、みやこさんですかみたいな。
はい。
なるよ、それはなるよ。
まあ、でもそれもリアルということで、
リアルというね、はい、ぜひ土っちが撮った映像みやこチャンネルでね、
はい、
上がったらチェックお願いします。ちょっとじゃあみやこちゃん最後に感想一言、これからの思いかな。
これからの思いですか、
うん、今思ってること。
いや、やっぱり100マイルっていう競技に、
うん、
まさか自分がチャレンジするとは思ってなくて。
そうか、
うん、でもいつの間にかこうチャレンジしたいなっていう思いがあって、うん、何もかもわからない、うん、何を用意したらいいかわかんない、
うん、
でもみんなが協力してくれて、うん、自分やりますって言ったらこう応援してくれる人がいて、
そういう
一歩を踏み出して本当に良かったなと思うので、挑戦したい皆さん、ぜひ口に出してその一歩を踏み出してほしいなと思います。
うわってことは踏み出してゴールした結果、はい、ちょっと世界が変わった。
はい、
うわすごいっすね。いつかやりたいっていう風にこうなんか気づいたらなってて、どんどんどんどん気づいたら進化してるっていうね、うん、いる場所が変わってる、考えが変わってるって、まさにそれでここにたどり着いたということで、
はい、
まずはゆっくり休んでください。
はい、ありがとうございます。
何食べます？
どうしよう、どうしよう、とりあえずプリン。
あ、とりあえずプリン、プリン、
そう、買っておいたプリン。食べなきゃ、
すぐ食べなきゃ、買っておいたプリン。いや、素晴らしい走り、見事ゴールに帰ってきてくださいました、
はい、ありがとうございます。
ウルトラランナーみやこちゃん、そしてサポートのツッチ、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでみやこちゃんもね、すごい景色見てきたっぽいですね。うん、みやこチャンネルで動画上がるの楽しみにしております。ナイスラン。いや本当でもね、やりきった表情がたまらなかったですし、最後にもね言ってた、なんかその初の100マイルでまだ見ぬ景色で、なんかこう一歩踏み出してよかったなっていう話と、やっぱりこう景色が変わるからぜひ皆さんもチャレンジをみたいなね話、すごいいいですよね。なんかこう今やりたいと思ってなくても、いずれこう心が変わっていくかもしれない、まあ、心が変わっていった結果、その100マイル、トレイルで100マイルっていうすごい場所に今回チャレンジしてみたいと思ったってことだと思うんですけど、やっぱりこう走っていくと体力も変わっていくし、体型も変わっていくし、考え方も変わっていくし、目標も変わっていくしで、少しずつねやりたいこととか価値観とかがどんどん変わっていくと思うんで、なんかそうやって変わっていった先に今回100マイルっていう初挑戦したみやこちゃん、そしてみやこちゃんと同じく価値観が変化して初100マイル達成したという方もお疲れ様でした。はい、まあ、あとコートニーと一緒ですけどね、みやこちゃんも感謝ってことも言ってましたね、たくさんの応援、一人じゃこれができなかったっていう、一人じゃできないことを みんなでやるっていうのがやっぱり大会ですよね。いやそう、いぶきステーションの方でもですね、なんかたくさんいろんな方をインタビューしてる回もありまして、これはゴール後の選手の方々に結構いろいろとお話を聞いたんですけど、それがねマウント富士100完走した方4組に来ていただいてお話を伺いましたっていう、まあ、回と富士100これをね完走した方々にいろんなお話を聞きましたっていう回があるんで、これもねぜひ聞いてみてください。面白いですよ、やっぱりいろんなドラマがそれぞれあるなっていうことと、ランニングでつながるご縁、人と人とのご縁がなんかその素晴らしい体験、素晴らしい人生にしてくれてるっていう、なんかその縁を感じるようなお話たくさんねありました。いろいろあったけど、あのご夫婦初100マイルを完走した旦那さんと、それをサポートし続けてきたランナーではない奥様にインタビューをしたっていうのも収録されてるんですけど、もう歩けないっていう状態までなってくね、フィニッシュしてもうカチカチになった足の状態で収録手伝ってもらったっていう、で旦那さんと奥様に来ていただいて、あのサポートしてみてどうでしたかって聞いて、いやでもサポートもあのすごい楽しかったですっていう話奥様がされてて、ですごいもうボロボロの状態で途中でも足が痛くなってなかなか動かないっていう状態だけど、あのやめたらとかそういうことは言わないよ、言わなかったと。でも旦那さんも俺絶対完走するから、だからそういう言葉言わないでねって言ってたんです。でもし当日にボロボロの状態でやめたらって言われたら多分僕やめてましたねって事前に言ってたからこそ、奥様はねそういう風にグッとこらえて言わなくてしっかりとサポートして、でもサポート楽しかったし、もっとこうしてあげたらいいんじゃないかっていうのが思ったので、またサポートしたいですって、また次100マイル走ることがあったらサポートしたいってね、このね奥様もちょっとこう涙をね 目をちょっと濡らしながらこういうお話をされてたんですけど、いやーいいですね、なんか夫婦で一緒にチャレンジするのもそうだしね、仲間と一緒にチャレンジするっていうのもそうだしね、素晴らしい時間ドラマがたくさんのイベントでございました。いやなんかちょっと取り留めもない感じでございますが、まあマウント富士100また来年ね、日本で一番のトレイルランニングのイベントだと思いますので、まあ、ここを目指して、まあ、そしてリベンジしたいという方もいるかもしれませんけれども、また1年後会えるのを楽しみにしております。主催の千葉さんとか鏑木さんにインタビューをしている回もあって、やっぱりこう日本一の大会を作るあの苦悩みたいな部分も、あのね二人がこう楽屋トークみたいな感じで、ね、もう大変だよみたいな感じですごい喋ってる回もあるんで、これも、ね、ぜひ聞いてみてください。鏑木さんが今回第4ウェーブ一番最後から34時間ぐらいかなかけて走っていろんな方と話をされてってみたいで、その走り終わった感想直後にあの話を伺ってるんで、それも面白いんですけど、100マイルって準備しなきゃしんどいねって言ってましたね、あの鏑木さんが、へえみたいな感じで、うん、まあ、いろんな充実の内容がいぶきステーションに詰め込まれておりますので、お楽しみに。さあ番組の後半というか、まあ、もう1時間もうすぐ経つんですけど、まだ行きますよ。今週はゴールデンウィークランニング皆さんからいただいておりますので、そちらのメッセージ紹介していきたいと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ、
スタートから59分経過いたしました。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走る皆さんとつながっていく番組ランラジ、つながってます。いやー日常のジョグも楽しいですよね、自分をリセットしてくれるというか、で日々の積み重ねの先に求めているもの、大会、大きなイベントがあるっていうね。いやランニングっていいですね。いや毎回思うんですけどね、もうすいません毎回同じようなことを結局言うっていう感じなんですけど、やっぱ噛み締めちゃうんですよね、ランニングっていいなってよし、ゴールデンウィークは皆さんどんなご予定なんでしょうか。うん、 いただいております。ご紹介していきますよ。ハッシュタグランラジをつけてありがとうございます。はるくんちーくんの父さん、ランラジの大ゴールデンウィークランニング、そういえば去年は一人でゴールデンウィーク5デイアタックなるものを企画しておりました。あれから1年か。はるくんもちーくんも随分と人間らしくなりました。嬉しいような悲しいような、あ、息子さんたちのことですね。今年のゴールデンウィークも毎日走りたいな。そしてはるくんちーくんと遊びまくるはずだなと。はるくんとは自転車の練習を、うん、そして1日くらいはだらだらお風呂に入って昼からビールを飲みたいなと。あ、いいですね。語尾に名が多いな。うん、いいですね。まあのんびりする、しっかりと自分の時間を楽しむ。続きましてカリエンテさん、特別な予定はないけれどゴールデンウィークのあと5月12日にあるのが仙台国際ハーフマラソン、おお、ビブスが届きまして、それに向けての調整をしないといけないんですが、冬からサボりすぎて調整とかのレベルじゃないということで、もう目の前に迫りすぎていてどうしたらいいんでしょうか。とりあえず完走を目指しますと。いいですね、その日が来てるっていうことで。どうしよっか、あと、まあ、1週間ちょっとっていうね、まあ、10日ぐらいっていうことで、まあでもハーフですからね、まあ、レース前はしっかりと休みを入れるっていう 2、3日しっかりと休みを入れたり調整するっていうのは大事だと思いますけど、まだ10キロとか、うん、15キロとかジョグしてもね、いいんじゃないですかね、距離が不安であれば。ありがとうございます。ゆうさく、ゆうさくさん、ありがとうございます。茨城の皆さん、霞ヶ浦の参加、サッカーさん、ババババ、もう一回言います、霞ヶ浦マラソン参加してきましたということで、お疲れ様でした。結果はワースト記録、この大会暑さ対策が必要だと昨年参加して分かっていたけどやっぱり難しかったですっていうね、お疲れ様でございました。途中コースの横の土手に座ってマラソンの難しさを感じ、改めて感じながら霞ヶ浦をしばらく眺めてました。レース中にそれでも仲間の応援団がいる場所まではと気持ちを切り替えてなんとか先を進むことに。走れてないのに足がつるし、何度も心が折れたけどみんなに会いたくて、仲間の存在は素晴らしいですね。みんなに会えたらまた来年に向けて楽しみながらランニングしようと思いました。ありがとう。というわけでゴールデンウィークのランニングは田植えと LSD で暑熱循環をしたいと思います。お疲れ様でした。いいですね、暑さにそろそろね、マジで体慣らしていかないとっていう感じですよ。ありがとうございます。マーシューさん、5月5日の夜ウィングスフォーライフワールドラン出走予定、ご一緒できる方々よろしくお願いします。このイベント毎年ゴールデンウィーク最終日の8時スタートのため、次の日の仕事のことを考えてなかなか一歩踏み出せておりませんでした。でも今年は5月5日が日曜日で翌日が振り替え休日、これは行くしかないでしょうということで、私は神宮外苑を走る予定です。あ、マシューさん、ぜひ神宮外苑を走るんだけど、
北海道マラソンチームでぜひ一つエントリーお願いします。
あ、エントリーした後帰られますんで、参加費は脊椎損傷の治療法研究に充てられます。そしてなんと T シャツが無料、キャッチャーかからどこまで逃げられるか己を試していきますと。これ僕あの去年参加した面白かったよっていうランラジも収録してるので、1年前のやつ遡って聞いてみてください。面白いんですよ、なんかね、僕も去年まあ20キロぐらい走って早く帰ろうかなって思ってたんですけど、いざやりだすとちょっともう熱くなっちゃって、いや、やれるとこまでやってやろうみたいな。それこそ会場に行くと応援がいたりしてね、でどんどんどんどん人数が減ってくもんだから、その応援のなんか浴びる量が増えてくるというか、注目度が上がってきて、やめられないぜ、やっとこでやってやるぜみたいな感じでなんか火がついてきちゃうっていう面白さがね、独特あるんですよ。ぜひ。おっと、コムさん、今日も行きと帰りとライブランに参加しながら通勤ラン、お疲れ様でした。しっかり走れてそうですね。うん、ランラジの今週のテーマ、ゴールデンウィークランニング、まずは28日草加の北さんを札幌に迎えてのリアルライブラン、おお、交流が、時間は朝からたっぷりあるとのことで、長い距離をゆっくりご案内したいと思います。最高ですね。そしてメインは5月5日に中島公園で行われるランニングクリニック&ウィングスフォーライフワールドラン、昨年の北海道マラソン以来でしょうか、高見さんにお会いできるの楽しみにしておりますと。いや、最高な一日になること間違いなしです。間違いない、よろしくお願いします。6月の末にも北海道に行くことが決まりました。報告し忘れてました。 6月の末北海道に行くことが決まりました。なんで行くのかはちょっともうちょっとしたらじゃなきゃ言えないのかな、まあ、でも6月の末北海道の、まあ、ちょっと右上の方ですかね、あれロングなあれをサポートしに、ロングなあれをサポートしにというかね、少しでもウェルカムできるように盛り上げられるようにね、6月の末行きたいと思います。よろしくお願いします。湖にね、まゆさん、今日も午前3時からランラジを聞きながら3時間ランやってますね午前3時もすごいけどランラジを聞きながら3時間ランですか、ありがとうございます。さすがにみんなドン引き、みんなにドン引きされます。だって走る時間が取れないんだもん。ゴールデンウィークの予定は遠出はせずに子供と近くの公園に行ったり地域のイベントに参加したり変わりない生活を過ごします。ランの方はたったの5月1日から始まるさつきランに参加してまた島根県上位目指します。多いですね、朝3時からナイスランね、ナイス早起きですよ本当に。いや素晴らしい、本当いろんな方々がねいますもんね。ランニングのスタイルは本当人それぞれでございます。うん、ひろとしさん、ランラジのお題ゴールデンウィークランニング、ゴールデンウィークのランニングの予定は4月29日に青森のジャーナリストさん数名でトレランからの温泉ドボン、温泉ドボン、5月3日地元の駅伝大会で4キロゼーハー、ゼーハーランからの打ち上げ、他の日は家族サービスの合間に気の向くままに走る予定です。だからいいわね、ゴールデンウィーク、ちょっと仕事入れすぎちゃったな、爪ですわ。やっぱ片手開けとかなきゃね、新しいものが掴むことができないんで、やっぱりちょっと開けときたいな、贅沢な悩みだと思うんですが。トシちゃんさん、ランラジの大ゴールデンウィークランニング、ゴールデンウィークに入りますね、でも仕事から休みはありません、まとまった休みが欲しい、唯一5月3日が休みで、あとは夜勤や早出勤務でございます。黒部名水マラソンサブ4達成に向けて明けの日や休みの日に近所を走ろうかと思います。今めちゃくちゃ気になっているアイテムがあります。何何、ランラジで匠さんも告知しているデリットテックの低圧パンツ、股関節と骨盤周囲の筋肉をサポートしてくれる、僕のフォームの課題である V、 あ、これが骨盤なんだ、気になる、これ履いて2タイムズ U のハーフタイツ履いてもいいのかな、ちょっと疑問に思ってますと。あ、これ疑問にお答えしますね、ダメですダメですっていうか、ダメですというかですね、低圧タイツなんですよ。で、皮膚の感覚センサーを発動させるというデコボコがついているので、その上から着圧タイツをピタッて履くと、そのデコボコが潰れて適切な皮膚の感覚センサーの動かすそのデコボコがね、要は潰れちゃうじゃないですか。だからそれ機能しなくなっちゃうんで、ダメです。低圧のタイツだけ、低圧のデリットテックだけ履いてください、履くときは。まあ、もちろん履き分けてもいいと思うんですよ。着圧のタイツでちょっと走りたいなっていう時も僕もありますし、はい、で使い分けてくださいっていうことですね。あ、よし FZ1 さん書いてある、デリトテクトコンプレッションタイツの併用は良くなかったと思います。うん、あくまで低圧なので圧迫すると効果が弱まれてランラジで言っていたような、よく聞いてらっしゃるこのコメントを見ないで熱弁しちゃったっていう感じですね。はい、ありがとうございます。引き続きですね、来週次回もゴールデンウィークまだ突入して、ゴールデンウィーク明けって感じになるのか、まだゴールデンウィーク中かなるので、 GW ランニング、ゴールデンウィークランニング引き続き次回もご紹介していきたいと思います。ランラジでご参加いただいているあっちさん、ルンさん、皇居ランナーチカラさん、マチさん、たくさんいらっしゃいますね。シンシンさん、パタさん、ミヤッチさん、カージーさん、マサジョグさん、ゼンタロウさん、ヨッシーさん、ヨシモンブランさん、トーフヨさん、ユウさんなどなど、たくさんご参加、チキさん、マリーさん、オリハラさん、ヒトシさん、マミーさん、ツネさん、フミオさん、ウミさん、ブルグラスさん、マックさん、増えてない増えてる、増えてますよね。皆さんぜひランラジって、ランラジっていいよっておすすめしてください。本当に周りの方にぜひシェアを、何卒です。ランラジって何、どうやって聞くのっていう方いまだにめっちゃいるんですよ。あー、ポッドキャスト、いやー無理無理無理、そういうのちょっとおじさん弱いんでっていう方いるんですけど、簡単じゃないですか聞くの。おすすめしてあげてください、本当にお願いします。そう、 Keep chasing after crazy ideas、 そういうことです。どういうこと、 ということで、 X もハッシュタグランラジ、インスタもハッシュタグランラジ、つけてのねご投稿皆さんお待ちしております。引き続きよろしくお願いします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダのスポンサードでお届けいたしました。今週もご参加いただきありがとうございます。ランラジじゃんけんでお別れです。ランラジじゃんけん、じゃんけんパー。僕はパーを出しました。皆さんは何を出しましたか。それでは今週も良いランニングを、うふふふふふということで、お聞きいただきありがとうございます。同じサロンでした。それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。いぶきステーションすんごいいっぱいから、ちょっとずつでもいいんで、コートニーのインタビューのところは絶対聞いてください。よろしくお願いします。もう本当はさっき言いましたけど、17本ね、関門チャンネルの方が来てくださった回もあるし、感想した方にお話を聞きました。で、僕と近藤さんが振り返ってる回で、木星社の藤代さんと喋ってる回、カブラギ剛さん、千葉さん、大会のね会長ですね、そしてプラダンさんとも振り返りの回もあるし、吉住選手、長田くん、あと女子の2位のね、セミヤ選手でしたっけ、ね、セミヤ選手などなど選手のインタビューもたくさんありますので、ぜひお願いいたします。聞いてくださいということで、また聞いてください。今日もナイスラン、お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。